主の皆を賛美します。サッカーのワールドカップ開幕が迫ってきましたが、今年は冬のオリンピック・パラリンピックも記憶に新しいところです。特に負傷を抱えた羽生結弦選手の連覇は印象的でした。フィギュアスケートの金メダルといえば12年前の荒川静香さんを思い出す方も多いでしょう。彼女がそのエキシビションで使用した曲は一躍有名になりました。 You raise me up、 あなたが私を立たせてくれる、力づけてくれる、そんなタイトルです。ポピュラーソングとして発表された曲ですので、 You、 あなたはパートナー、あるいは家族、親友と解釈できますが、イエス・キリストとも受け取れる歌詞であり、賛美に用いる教会もあるほどです。今日は改めて私たちを立たせてくださる方に目を向けていきましょう。
使徒の働き4章1節から12節。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。
十二使徒のペテロとヨハネが捕らえられ、ユダヤ教の重鎮たちの前に立たされるシーンです。先に十節をご覧ください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはとあります。前の章でエルサレムの神殿の東側にあった豪華な門、通称美しの門を通りかかったペテロとヨハネは、先天性の障害で歩けなかった男性に施しを求められ、お金はないがイエス・キリストの名によって歩きなさいと命じ、彼を立たせました。彼は非常に喜んで神様を賛美し、ペテロとヨハネについていったのです。 You raise me up も美しい曲ですが、エルサレムの宮に響いた彼の賛美も美しかったことでしょう。驚いた人々はメシア、救い主であるイエス・キリストの復活について語るペテロたちの言葉に耳を傾け、イエス・キリストを信じる者が男性だけで5000人にもなりました。一節二節、祭司たちは自分たち以外が民に教えるなんて気に食わなかったでしょうし、守衛長たちは混乱を危惧したでしょう。ユダヤ教の一派であるサドカイ派は死者の復活はないとする立場ですから、自分たちを否定されたと感じ、面白くなかったことでしょう。結束してペテロたちを捕らえてしまったのです。翌日、ユダヤ教の指導者、長老、学者、大祭司たちがやってきました。そうそうたる顔ぶれです。彼らはその真ん中に使徒たちを立たせたと簡単に書いてありますが、三度イエスを否定したペテロのままであったら、復活のイエス・キリストに出会う前の使徒たちであったら、そこに立っていることすらできなかったでしょう。権力者たちのペテロたちに対する質問は、 何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかというものでした。権威とは強制的に従わせる権力とは違い、自発的についてこさせる力のことです。美しの門の男性はまさに自発的についてきたのであり、他の人たちも信仰を強要されていません。私自身もそうです。8節、ペテロは聖霊に満たされてとあります。聖霊は象徴として火と風、息、水、雨、露、火、炎といった自然のイメージが用いられます。イエス・キリストが約束した天からの助け主であり、使徒の働きの2章でイエス・キリストを信じる者たちに与えられました。その時の記念のお祝いが五旬節ペンテコステであり、聖霊は父なる神、子なるキリストと共に三位一体です。日本では三位一体という言葉が独り歩きし、ペンテコステもイースターやクリスマスのようには知られていませんが、この助け主は使徒たちだけでなく、今日を生きる私たちも満たしてくださいます。さて、9節からペテロが答えます。よく知ってください、この人が治って立っているのはあなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。この方以外には誰によっても救いはありません。つまりイエス・キリストこそ絶対的な権威者であるとはっきり答えたのです。その堂々たるメッセージに権力者たちは返す言葉がありませんでした。残念なことに、ユダヤの権力者たちはペテロの語った権威に従うどころか、その口を封じようと画策し始めたのです。世の中のリーダーたちがこの権威イエス・キリストに従って、イエス・キリストに倣って、人々が自然についていきたくなるような姿勢をとったら、どれほど素晴らしいでしょう。ペテロたちを力づけたのは復活のイエス・キリストです。美しの門の男性を立たせたのはイエス・キリストの御名です。それは事実として聖書に残されました。もちろん私たちは肉体的にも精神的にも立ちっぱなしではいられません。疲れた時には恐れずに休むことが大切です。痛みに苦しむ時には恥じずにサポートを求める必要があります。あの羽生選手もオリンピックの前後は長く休み、サポートを受ける必要がありました。しかしそれはずっとではありません。再び立ち上がり歩んでいくのです。休ませ満たし、そして立たせてくださるイエス・キリストにより頼んでいきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。